ジオ。この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホット法華ラジオの時間がやってまいりました。この番組は法華宗真言流舞鶴本行寺住職私木田恵明が送るハイボーズトーク番組です。私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。5年前に日蓮大聖人の一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことをまだ正しく一般の人々に知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一開祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高僧日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所、日蓮は妖弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏し保うべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし。さあ今日は第10話の途中からでございます。第6弾上層の逃避について、上層を非難する、上層の正当を説く。ところであなたはどの宗派にも属さず身分も低い僧侶なのに、国主に向かって仏法の邪証をよくもまあ進言できるものだ。私は名もない一介の僧侶だが、一切経を治め仏の真実経王である法華経を学ぶ身であります。どうして仏教が衰えていくのを見て悲しい気持ちにならないであろうか。このままでは残念でたまらないのです。このままでは国が滅ぶ。私は国のために申し上げているのです。涅槃経に曰く、もし善畜ありて法を破る者を見ておいて呵責し苦嫌し故障せずんば、まさに知るべし。この人は仏法の中のあだなり。もしよく苦嫌し呵責し故障せば、これ我が弟子真の証文なり。第7弾災難をとどむる術とは、災いを消し難をとどむる方法を問う。災難を消す方法を答える。三災七難をとどむる方法がもしあるならば教えてほしい。大地震や 大洪水、台風などの自然災害をとどめる方法は、仏の教えに背く方々の人を禁じて三大秘法の南無法蓮華経を行ずる僧侶をおもんずれば、国中安穏にして天下太平になることでしょう。早く天下の平和を願うならば、国中の方々を断ち南無法蓮華経と唱えることです。第8弾、方々の人を断ずる方法について。方々の人を残罪にすると殺人罪になるが、どうすればいいのか。方々罪の僧侶には伏せをとどむのが一番。第9弾、法然の先尺が方々で仏を殺す大重罪であることがよく分かりました。そして方々者1000代人に伏せをせず、消防の行者に帰依することを誓います。客の消防帰依を喜び、心変わりしないうちに、まだ7難のうち他国に侵略される難と内乱の難の2難が残っているので、速やかに方々を退治することを進言する。何時早く信仰の寸心を改めて、速やかに実情の一善三大秘法の南無法蓮華経に帰せよ。第10弾、三災七難の起こる原因は仏様の教えに背く方々にあることがよく分かりました。速やかに胎児を巡らせて、早く太平の世にいたします。そして三大秘法の南無法蓮華経を信仰し、世の人々にも進めてまいります。第11話、松葉がやつの草案が焼き打ちにされる。俗州増上万聖寿39歳、文豪元年8月27日、立正安国論を当時鎌倉幕府の陰の実力者であった西明寺入道殿、後の執権時宗の父に進言したため、念仏宗の強い信者であった極楽寺入道重時、時の執権長時の父は、日蓮大聖人の予言、大地震、大洪水、大飢饉、大疫病等の災難は念仏宗が原因、そのままにしておくとそのうち同士打ちの乱が起こり、他国の兵が攻めてきて日本が侵略されてしまうが、的中するのを恐れて松葉がやつの草案を焼き打ちした。我ら念仏宗の悪口を言う悪坊主を殺してしまえ、叩き殺せ、火をかけて日蓮を焼き殺してしまえ。数千の念仏宗とは草案めがけて 手に持った松明を次々と投げつけていった。草庵にいた日照商人たちは必死に火を消したが、草庵はみるみる間に焼け落ちてしまいました。ああ、なんということをするのだ。草庵が灰になってしまった。日蓮大聖人はその時裏山に登ってお題目を唱えられていて無事だったという。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。国主の御用いなき法師なれば、殺しても都があらじとや思いけん。念仏者並びに旦那と、また去るべき人々も同意しけるとぞ聞こえし、夜中に日蓮が松庵に数千人押し寄せて、殺害せんとせしかども、いかがしたりけん、その世の害も逃れぬ。しかれども心を合わせたることなれば、寄せたるものも都がなくて、大事の聖堂上映式目を破る。下山省。日蓮大聖人は下草の時殿の館に入り、百花日の説法を行う。念仏を唱えれば死んだ後極楽へ行って成仏できるなどというでたらめないかがわしい教えの浄土宗は捨てなさい。仏様は正直者方便と言って、浄土三部教、無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経などの方便のお経は捨てなさいとおっしゃっています。年が明け文応2年2月、またもや鎌倉に戻り、松葉がやつに草庵を結び、小町の辻に立ち、前にも増して舌鋒鋭く他衆を破釈する日蓮大聖人であった。念仏無限全天魔立国賊真言亡国。第12話、伊豆の法難、二度目の貧髄、二度目の流罪、聖寿40歳。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。あれ、まあ、あの辻で説法しているのは日蓮ではないか。去年焼き打ちされて焼け死んだとばかり思っていたが、驚いたな、日蓮はまだ死ななかったのか。あの焼け死んだはずの日蓮が舞い戻りました。懲りもせず辻説法をしております。何、日蓮め、懲りもせずに今度こそは思い知らせてやる。いたぞ、皆の者、日蓮を捕らえろ。草庵を焼き討ちにしたのは浄土宗の人たちですよ。何の罪で日蓮様を捕らえるのですか。日露、心配はいらぬ。これもお経に書いてある通りのことだ。 取り調べの必要なし、即刻伊豆へ流罪といたせ。は、承知いたしました。幕府は日蓮大聖人を捕らえ、何の調査もせず伊豆の伊東へ流罪にしてしまったのでした。文応3年1261年5月12日の朝、日蓮を乗せた船は由比ヶ浜を出ようとしていた。船を出せ、お師匠様お待ちください、お役人様どうか私も流罪にしてください、その船に乗せてください。おお日郎よ、ダメだダメだ、罪人の友などできぬわ、あっちへ行け。日郎は船に取り付き乗り込もうとしました。お願いです、私も乗せてください。離せ、バシッ。あ、日郎。この時日郎は腕を折られ、不自由な体になったと伝えられております。日郎よ、私のことは心配いらぬ、きっと書店がお守りしてくださいます。日郎よ、月が西の山に入るとき、日蓮は伊豆の伊東にいると思いなさい。そして日が東の空に昇るとき、日郎は鎌倉で正代行をしているときっと思いますよ。日郎が日蓮大聖人を浜辺で見送っていると、沖の方から日蓮大聖人の声が、司教南寺脈山寺社が創刊義勝負役年女税死人勝負昇誕是足有名是足精進是名字会行図打者即位失得無常仏道の往来世独自司教是神仏師従順禅寺仏滅道後の下合儀是聖天人世間資源奥一世の主有節祭天人会を供養と聞こえてきたという。法華経兼法灯本第11。お師匠様、
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。